はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月31日の日曜日ですね。休めるときはゆっくり休んだ方がいい。元気な時はね、思いっきりね、活動していったらいいですよ。でも、今日はちょっと体調が思わしくないなとか、なんか疲れ溜まってるなって思う時はね、もうなんか予定をキャンセルしてでもね、しっかり休んでいった方がいいんですよ。今の時間は8時52分ですね。よう寝た。よう寝ました。もうおかげで体調万全でございます。本当ね。いやー、もう筋トレとかね、やってたらね、もう体にね、もう疲れたまることもありますがね、休ませるってめちゃくちゃ重要ですからね。なんかこのずっと毎日進んでたのにここで立ち止まっちゃったらもったいないかなとか思ったりもしますけど、これ休ませるは次に大きくまたステップアップ、ホップステップジャンプしていくためのね、この助走に過ぎないですから、これも進むことなんですよ。休むは進むこと、はい、それをちゃんとね、頭に念頭に置いて自分の体調をしっかり管理しながらね、やっていきましょうね。筋トレといえばですけど、うちの妻がね、最近ね、そういう意識してるんですよ。体のその使い方だったりとか、昨日の放送でもね、彼女の放送で鍼灸に最近通っているっていうことを言ってたんですけど、よかったらまた聞きに行ってあげていただきたいんですけども、本当肩こりがね、彼女すごいひどくてですね、まあ肩よく揉んであげたりとかもしますけど、マッサージもね、毎月ね、どっかしらこう行ったりもしてるんですが、あれ、保険適用されるやっぱマッサージいいみたいですね。どう？行かへんっつって、なんか僕も誘われましたけど、誘われて行ったらなんか紹介料でちょっとバックが入るみたいなことは言うと、バックって言い方ちょっと言わないね、よくないですね。紹介料ですか？まあ一緒のことか。まあ一緒のことだよね、まあ僕はあんま肩こりないんですよ。で、人生において肩こったことないんちゃうかなって言っても過言じゃないぐらい、まあ、体動かしてるのも筋肉痛は日々どこかしらはあるんですけどね、なんか変なことやね、常にどっかが筋肉痛ってどういう40歳よって思うんですけど、まあそれはもう僕はまあ自己満なんですけどね、どっかが痛くないとこれはもう追い込めてないみたいな、追い込みたい40歳ですよ。喋りたい40歳で、そして追い込みたい40歳ですよ。で、不動産買いたい40歳ですね。いろんなことが掛け合わさって僕がいる。まあ、そんなわけで筋トレをね、ちょっと進められてるんですって。やっぱり肩こりとかそういうの解消するためには適度な運動が必要だよねって、いうことで、最近ね、プランクっていう種目やってるんですよ。わかりますか？腕立て伏せみたいな格好なんですけど、手のひらで地面をこう支えるんじゃなくて、地面支えるってどういうこと？体を支えるんですけど、肘をついてね。で、つま先までピンとこう伸ばした状態で腰を落とさずに、まっすぐこぼを入れたような形でキープするっていう動きですよ。腕立て伏せみたいな形ですけども、肘をついてこう地面との隙間はかなり狭いですけども、お腹とかね、膝とかつかずにピーンとこう伸ばした状態で1分キープを4セットっていう形で、やってるんですね。これぐらいだったらできるか、じんわり汗かいてくるぐらいですけども、やってるんですよ。まあ僕から言わしたら全然物足りないんで、ちゃんと動的な筋トレの方がいいやっていう感じはするんですよ。まあ僕のことは置いといて、でそれ妻とね、長男とね、やってるんですよ。まあ小3ですけど、まあそういうのも好きでね、一緒に妻と付き合ってやってくれるんですよ。で、その鍼灸で言われたんですって。奥さん、最近筋トレやってますか？つって、いや、ちょっと自分ではなかなかできないんですけど。ああ、そうなんですね。ただね、うちのね、小3のね、長男がね、そういうのはママ、今日筋トレやった？って聞いてくれるんで、あ、今日やってへんわ、一緒にやろうって、一緒にやろうやって言ってくれるんですってっていうね、それ言ったらもう長男くんすごいですねって鍼灸の先生も褒めてくれるんですって、もう表彰状あげないとダメですねってね、褒めてくれはったもんやから、いやそうですよ、ほんとね、もうなんかそういうの気がつくんですなんて言いながらね、家帰ってまあそういう褒められたよっていうお話を長男くんにしたんですって。鍼灸の先生がさ、長男くんがさ、ママ筋トレやったってちゃんと声かけてくれるから、ほんとありがたいんですよっていうのを言ったら、もう表彰状あげなきゃいけないですねって言ってたよ、褒められてたよって長男くんに伝えたらですね、本人はこう言うんですよ。表彰状いらんからもっと別のもん欲しいな。あら珍しい、 あんまりそんな普段物をね欲しがったりもしないんですけどね。え、そうな、え、何が欲しいのって、なんか可愛らしいなんかもう言うのかな、最近石が好きやからキラキラの石が欲しいだとかね、なんかまあ、ポケモンのゲームがまた新しくね秋口には出るからなんかそんなが欲しいのかなとか、なんかそんなこと言うのかなって思ったらですね、楽天の株が100株欲しい。株が欲しい、どういうこと？最近調子ええねん、うなぎ登りやで。どこで覚えたその言葉よ。うなぎ登りだそうです。皆さん楽天の株買った方がいいんじゃないですか。あ、そして自分で買うっていうんじゃなくて、もしよかったらの次ね、うちのね長男くんに会ったらね、楽天の株100株プレゼントしてあげてください。どういうお願い？楽しんでます？うん、最近ねそれ見るのが楽しいらしいです。日々学びですね。もういろんなことも興味あることを突き詰めていってあげてくださいって誰に言ってんねん。まあ好きなことやれるのはいいことやな。うん、ただ楽天の株100株はあげません。さあ、ということで本日の本題は、住宅ローンは繰り上げ返済しない方が良い、こういったテーマでお話をさせていただこうと思います。住宅ローンのお話ですね。あのね、まあ、最近ね、僕は不動産投資のお話もするんですが、妻経由でね、なかなか不動産投資は興味あるけど、ちょっと難しいなっていう方も聞きに来てくださるというふうに聞いてまして、うんね、まあ一般の方もなかなかね、不動産のことっていうと、すごいニッチやと思うんですよ。特にこの投資の話っていうと。うん、だったらちょっと、毛色を変えてみてですね、一般の住宅のことだったりとか、なんかまあそういうね、一般の方にも、伝わりやすかったりとか、そんな内容について喋ってみるっていうのも、まあ自分なりにもね、経験深まっていくかななんて思って、今日は住宅ローンのお話をしてみようかななんて思っております。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。もういよいよね、明日からね9月に入りまして、もう来週再来週なってきますね。9月の10、12じゃない、13の14日の土日です。はい、この2日間リフレーム不動産キャンプで熊本合宿を行います。はい、ということでぜひね皆さんねお越しいただきたいんですけれども、ガングロ大家さんですね、熊本の大家さんですが、この勉強会をですね開催させていただきまして、過去のですね、まあ、経歴について振り返っていただき、どういうふうにこう融資を受けて規模を拡大していかれたのか、特にね戸建てから一棟物にシフトしていきたいっていう方はですね、ぜひ聞いていただきたい、そんな内容になっております。で、この会場がガングロ大家さん自身が今後運営されていかれる民泊の物件ですね。はい、こちらにおいて開催していただき、そして夜の懇親会、さらに宿泊体験もさせていただくということですね。宿泊料はもう格安、あのチケット代に含まれているという、はい、そんな認識でございます。ぜひとも皆さんご検討くださいませ。9月の14日翌日の日曜日ですね、徳ちゃんさんの熊本のまた新築木造アパートの見学会を開催させていただきますということで、はい、こちらもぜひですね、まあ単発の申し込みでも結構ですので、よかったらご参加いただけたらと思っております。お昼からまたガングロ大家さんの物件も見せていただくと目白押しです。勉強勉強勉強ということでね、はい、学んでいきつつさらに交流も深めていこう、楽しんでいこうということですね。どうしてもちょっと熊本の方までは足運べないよという方は、遠方からでも大丈夫です。 Zoom のリアルタイム配信ございます。さらに日程自体がちょっと合わないという方はですね、動画の配信もございますので、自分の適した内容で、申し込みいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。そして9月の23日は東京の方でですね、民泊フェスティバルサバイバル大家こと生稲さんが主催されるイベントございますので、本日までですね、このバーニング大家というキーワードを入れて申し込んでいただきましたら、全プラン2000円オフでお申し込みいただけますので、ぜひともご検討いただけたらと思っております。私も東京まで行きますんで、よかったら一緒に参加しましょう。そして10月の11日の土曜日ですね、アズマックスさんに参加いただきます。参加じゃない、主催違うな、登壇いただきますよ。はい、現役の公務員消防士でありながら、この兼業許可を申請を出されて、いろいろな事業に並行して取り組まれているという、はい、この内容ですね。ぜひともこれも皆さん公務員で不動産やられている方は必聴でございます。はい、今すぐ申し込んでください。はい、申し込んでください。概要欄の方にね、記載ありますので、そちらの方から参加してください。そして、Zoom の、リアルタイム配信、さらに動画のアーカイブ動画配信もございますので、ご検討ください。 10月25日はワクワクさんとリフレーム不動産キャンプの合同イベントもございます。はい、これ運営会議をですね、9月に行いますので、それですね、また皆さんに内容については公開してまいりますので、まずは日程開けておいてください。リアル配信じゃないですよ。リアル参加。はい、よろしくお願いいたします。10月25日開けておいてください。というご連絡でございました。さあ、では本題いきましょう。よくね、まあ、住宅ローンのねこととかもね、たまに僕相談受けるんですよ。まあよくなのかたまになのか、たまにの方ですね。うん、ね、借金は悪っていう感じお持ちの方、いや日本の方やったら多いような気がするんですよね。日本って大きい括りで言っていいのか、まあただ不動産をやってなかったら僕もそんなイメージはありますよね。お金を借りることは良くないことだよっていう、別に学校で習うことでもないけど、なんかそういう感じないですか。ドラマとかですかね、映画とかですかね、借金返せなくて首が回らなくなったみたいな、ね、闇金牛島くんみたいなイメージですか、ね、マチキンとか金貸しとか、なんかそういう人侠もんの映画ドラマみたいなんて、ね、追い詰められるようなシーンとかがあったりして、あかん、借金だけはあかんでとか、連帯保証人にだけはなったらあかんで、何は金融道みたいなね、なんそんな刷り込みなんでしょうねきっとね。これね、いい借金と悪い借金があるよっていう話ですよ。うん、まあ、端的に言いますと、うん、お金を生み出してくれることに対して借金をすることっていうのはいい借金だよ。ただお金をもうただただ、垂れ流していくことに、対して借りることは悪い借金だよですね。うん、まあ、ショッピング、まあ、買いすぎてクレジットカード買いすぎて、うわやばい、リボ払いもめちゃめちゃ加算できている、これ次の給料だけでは支払えない、やばい、どうしよう、とりあえず金借りとくかって言ってフリーローンで借りるとかね、そういった間に合わせのこととか、あとギャンブルとかね、ね、パチンコだとか競馬だとか、まあいろいろ、まあ自分で趣味で楽しな範囲やったらいいと思うんですよ。それを超えていってあかんって、もうどんどんどんどんのめり込んでいくって、依存症というね、いうやつにはまっていって借りる借金、これは明らかなる悪ですよね。これ借りちゃダメです。うん、そういうことをちゃんと切り分けてね、教育しなきゃいけないと思うんですよ。ただこの事業とか、その今のその規模感でもって、レバレッジを効かせるっていうね、まあテコの原理の意味ですよ。レバレッジね、自分の資金のない中で、ね、事業をやるよりもここから大きくね稼げる見通しがあることに対して事業計画説明をして、で金融機関さんに認めていただいた上でお金を借り、そしてその資産をしっかり生み出していけるようなね、まあ、特に不動産投資に関しては、まあ、不動産賃貸業と言いましょうね、うん、これを不動産を購入するための資金に充てていくということは、資産を生み出していくものに対して投下する資金、そのお金を元手を借りるっていう行為になるので、これはいい借金っていうふうに言われるわけなんですよ。っていうのが分かれた上で、じゃあ住宅ローンっていうのはどっちの借金になるのっていうことなんですが、自宅を買うということは負債ですよ。あ、出た出た、あもう何を言うてるか分からへんっていうやつですよね、負債って。まあ、このことについてちょっと妻の放送もまた聞いてくださいってことなんですけど、お金を生み出すものではないですよ住宅っていうのは、うん、ですけど長く低い金利で借りることができるんですね。で浪費ではあります。浪費、お金をね、あの出していく方ばっかり、使う方ばっかりじゃないですか、ね、お金をまあ返済してもその収入の原資っていうのも給与所得でしょう大概はね、まあ、個人事業主やられてる方は事業所得かもしれないですけども、まあ、その働いた仕事で、ね、稼いだお金で、返済をしていって、自身の自宅を買う、そこで暮らしを育んでいく、家族との思い出を作る、友達との思い出をたくさん作っていくっていう、これは浪費かもしれないですが、いい浪費ですと。これ自分の中で、しっかりと噛み砕いた上でですね、まあ、思い出たくさん作っていく。もう人生というのは思い出の積み重ね、アルバムのページをいくつ作るかということになるので、これを割り切った上で、それいい人生を送るために必要なものがこの自宅なんだよって、それに対して浪費をということを分かっていても、ここに投下する価値があるんだよっていうことに関しては、僕はめちゃくちゃ価値があると思っているんですよね、うん、だからこれに対して、ちゃんとお金を借りて、で返済をしながらちゃんとその原資が確保できた上で、借りるっていうことは、僕はもういい借金だと思っているんです、うん、そういうふうに思ってるんですよね。じゃあそのいい借金に対してお金を借りること、早く返済した方がいいんじゃないかって思う方もいらっしゃるんですけど、僕はノーです。なるべく長く借りておきたいです。お金借りるっていうのは誰しもが簡単にできることではないんですよ。いやもう不動産投資家の方だったら本当そうですよね。もう金融機関からもう引く ためのこのローンを引くためにどれだけ苦心することかっていうね、今の自分の自己資金では借りられるところが限られているよなとか、事業計画を書いてどうしようっていうふうにね、この物件買いたいけどどこがローンつけてくれるのかなっていう、もうこればっかりって言ったって過言ではないぐらい、もう金融機関の開拓が本当に肝になってくるっていうねぐらいね、借りることに注力するんですよ、で借りることができれば自己資金を温存することができる、お金をなるべく減らさずに買い進めていくゲームっていうのが不動産投資の醍醐味でもあるわけなんですけど、住宅ローンを早く返済しようってなってしまったら、今の持っている現金を投下してしまうので、現金目減りしてしまいますよね。でも借金が減るからいいんじゃないの。でも返済する利息は低金利じゃないですか。まあ大体住宅ローンだったら 0% 台、いっても 1% 前半とかね、ぐらいでしょうと。で、35年借りることができますよ。これだけ長い期間借りることができるんであれば、僕はなるべく借りておいた方がいいと思うんですね。はい、その心はということですけども、まずこのインフレに対応できるよってことがあります。これ、現金をたくさん持っているっていうことは、それ自分の安心につながるって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、現金で資産を持つということは、インフレに思いっきり左右されるんですよ。そのお金の価値、金額変わってないけど目減りしてますよっていうことがねあるんです。物価が上昇します、でも給与所得は変わりませんってなったら、そのお金、この1万円の価値っていうのはどんどん下がるっていうことは理解できますよね、聞いてらっしゃる方はね、なので現金よりもこの住宅ローンというその返済においてだったら、返済額は固定金利にしておけば変わらないよね。だからインフレになればなるほど、ここの住宅ローンの借金が多い方がインフレに耐えうるんです。借金のその返済も減るっていう考え方ができるんですよね。なのでこういうふうな、返済ということで、資産を管理しておくっていうことは僕は重要なことだと思うんですよ。そう、現金で持っていくことはインフレに弱いっていうふうに覚えておいてください。そして機会損失っていう考え方もあります。これ何の対する機会かっていうと、現金を温存しておいたら、それによって別の事業を展開できるっていうような、稼ぐことに投下できるよっていうこの考え方、この機会を失ってしまうよっていう、皆さんその節約とかお金をちょっとでも温存しようっていう考え方、これは昔からテレビでそんなばっかりやってますよね。ね、節約術とかカードポイントをうまく使っていこうとかね、これテレビがやれないですよ。投資のお話とかそういう怪しいことやれないっていう風にもなっているから伝えていかないです。でテレビばっかり見るような、ね、習慣日本人多いじゃないですか。僕もちっちゃい時からもう家でずっとテレビ見てましたけど、やらないですよ。お金を増やそうっていうリテラシーが低すぎるんですよね、日本人っていうのは。だからこの事業とかで稼ぐっていう考え方めちゃくちゃ重要なんですよ。この自宅を買うっていうこともそうですし、マイカーだって浪費だっていうね、この負債だっていう考え方もありますが、空いているスペースを貸すとかね、この部屋使ってないんだったら人に貸してとか、レンタルスペースとして、ちょっとした勉強のねところでこう使ってもらう、貸し会議的に使ってもらうもよし、で民泊のようにホームステイのように、人に泊まってもらうっていうこともよし、で空いている駐車場のスペースがあるんだったらそこを、時間がちにする空きっぱっていうこうサービスがあったりもしますよ、だからこの Airbnb だったりとか空きっぱっていうこのサービスだったりとか、つまりシェアリングエコノミーなんていう考え方もできます。で、このシェアリングエコノミー、自分が持て余しているスペースを貸して、事業にするっていう考え方、でさらに自分のスキルを活かしていくっていうこともシェアリングエコノミーの一種と言えるんですよね。ココナラとかね、クラウドワークスとかランサーズとかそういったサービスもまあいろいろありますが、自分はこういうことができるよっていう能力を打っていくっていうね、こういうことに対してのその初期投資であったりとか、まあそういう事業を稼ぐということにお金を使っていくこと、だからこの返済は長く持っておいた方がいいです。銀行から低金利で借りられるということは大きなメリットなんです。だから手元の現金を温存しておくっていうことは、もう他にお金を回すことができるよっていう大きなメリットに繋がるんです。だから僕のおすすめは、今変動金利で今後金利が上がっていくっていうところにリスクを感じられるんであれば、早い目に固定金利に切り替えるっていうことは考え方必要だと思いますが、早期の繰り上げ返済は僕はもったいないなって思うタイプですね。はい、まあ、こういったことでね、掘り下げていくと、いろんなこの切り口からまた皆さんとね議論することもできるとは思うんですが、僕はいい借金ね、このまあ浪費とは分かっていつつも、長く自分たちが住んで思い出をたくさん作っていける、そして、しっかりとその資産をね、作るという意味合いでは、これ売却した時に、ちゃんとその市場よりも割安で購入をしているから高く売れるから、これはいずれは、売却した時ちゃんとそのお金の差額が入ってくるよっていう自宅を探すことがね、僕は前提やとは思うんですが、 住宅ローン低金利で長く借りられるものは僕は借りておきましょうということで今日はお話をさせていただきました。そして稼ぐ力ね、空いているスペースとかを貸し出すというこの考え方もめちゃくちゃ重要なので、そのあたり気になる方はですね、いろいろと、書籍、そしてホームページとにね、ブログとか YouTube とかね、ボイシーとかこのスタンド FM とかでも発信している方もいらっしゃるでしょうから、そういったところで学んでみてはいかがでしょうかという勧めの話でございました。はいね、またね、いろんなちょっと切り口でですね、まあ一般の方向けになんかお得な家の買い方だとか、ね、売り方とかね、また近々ですね、大和由紀さんとその実家の荷物をどう片付けていくみたいなね、この家の実家の扱い方とかね、そんなテーマでもちょっと話しましょうよ、なんていう会議を繰り広げていたりもしますので、そういったところでですね、家への向き合い方、不動産については僕はいろいろお話できると思いますので、ね、質問等もいつでも受け付けております。何でも聞いてください。はい、そんなわけで今日もね、一日、ワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。